最近の経験によって私は平和に関する教義について、とりわけ私たち一人一人に永続する個人の平安を得させてくださるイエス・キリストの役割について大いに考えさせられました。ここ数ヶ月のうちに起きた2つの出来事に深く心を動かされたのです。その一つは6歳になるかけがえのない少女エミリー・パーカーの葬儀で話をした時のことです。彼女はコネチカット州ニュータウンで起きた悲惨な銃撃事件で幼い子供19人を含む25人の犠牲者とともに命を失いました。彼女の両親のロバート・パーカー、アリサ・パーカーご夫妻には強さと信仰がはっきりと見て取れました。2つ目の経験はコートジボワールのアビジャンで何千人もの忠実な教会員と集会を持った時のことです。西アフリカにあるこのフランス語圏の国はこれまで経済困窮と軍の圧政に耐え、また2011年に入ってから終結を迎えたばかりでした。内戦の終結を迎えたばかりでした。私たちから平安を奪い、傷つきやすい心にさらに追い打ちをかけるような出来事が頻繁に起こります。2001年9月11日のアメリカ合衆国の各地を襲ったあの邪悪な攻撃を忘れることのできる人がいるでしょうか。当時我が家の長男とその妻はニューヨーク市の現場の近くに住んでいました。最初の子供の誕生を心待ちにする日々でしたが、事件当日1機目の飛行機がビルの 北棟に激突した時、アパートの屋上に行きその光景を目にしました。そして2機目の飛行機が激突するのを目の当たりにしました。2人はすぐにこれは単なる事故ではなくマンハッタンの南部が攻撃を受けているに違いないと察しました。南棟が崩れ落ちた時、2人の住んでいたアパートはマンハッタンの南部一帯に降り注いだ粉塵に覆われました。目撃した光景に気が動転し、さらに攻撃を受けることを案じた2人はより安全な地域を目指してリンカーンセンターにある教会のマンハッタンステークの建物へと向かいました。建物に到着した2人は自分たちと同様にステークセンターに集まるという判断をしたマンハッタン南部に住む教会員が他にも数十人いたことを知りました。彼らは私たちに電話をして自分たちの居場所を知らせてくれました。息子たちの無事を知って安心しましたが、彼らの居場所を聞いて驚くことはありませんでした。近代の啓示によってシオンのステークは防御であり、嵐と激しい怒りが全地にありのままに注がれるときにその酒どころとなると教えられているからです。二人は一週間以上アパートに戻ることができず、罪のない人々の命が失われたことにひどく打ちのめされていましたが、二人とも特に恒久的な損害は受けませんでした。こうした出来事について思い巡らすにつけ、世界全般の平和と個人の平和との間に見られる教義上の違いを深く考えさせられました。救い主がお生まれになった時、おびただしい天の軍勢が神を賛美しこう宣言しました。意図高きところでは神に栄光があるように、地の上では御心にかなう人々に平和があるように。しかしながら神の恩子の生誕に続くこの永遠に特筆すべき時期にあってさえも、ヘロデ王がベツレヘムの無垢な幼子たちを虐殺したことは衝撃的な話として語り継がれています。選択の自由は幸福の計画に不可欠です。この自由があるからこそ愛や犠牲、個人の成長といった私たちが永遠に進歩する上で必要な経験が得られるのです。また選択の自由によって死すべき状態にある私たちはあらゆる苦痛や苦悩を経験します。それらの苦しみは自分たちの理解が及ばない事柄が原因となる場合もあれば、他の人々による破壊的で邪悪な選択の結果である場合もあります。天上における戦いはまさに地上における救い主の働きを理解する上で不可欠な私たちの道徳的な選択の自由をかけた戦いだったのです。マタイ書で述べられているように、救い主は十二使徒に教えを授け、ご自身の使命はこの世にあって普遍的な平和を実現することではないことをお認めになりました。人たちは訪れたふさわしい家に平安を残すように告げられましたが、彼らは狼の中に送られるようなものである、また私の名のゆえに全ての人に憎まれるであろう、しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われるという警告を受けました。34節では次のような興味深い宣言があります。地上に平和をもたらすために私が来たと思うな。 キリストが地上で教え導いておられる間、地上に普遍的な平和が存在していなかったことは明白ですし、それは現在も同じです。教義と制約に向けた主の端書きの中で、数多くの非常に重要な原則が教えられています。悔い改めない人々に関して、世に来るすべての人々に与えられる御霊、キリストの御霊はいつでも人を励ますわけではないと記されています。また平和が地から取り去られるとあります。これまで預言者たちは平和が実際に地上から取り去られていると宣言してきました。ルシフェルはまだつなぎ置かれておらず、この世で権勢を振るっています。世界中の善良な人々の義にかなった願いは、世に平和がもたらされることです。これまでもそうでしたし、これからも常に変わらないでしょう。この願いが叶えられるという望みを私たちは決して捨ててはなりませんし、なりません。しかしジョセフ・F・スミス大官長はこう教えました。人類が神の真理と神の言葉を受け入れ、神の力と権能を認めるまで、世に平和と愛の精神はもたらされません。私たちは全世界の平和を心から望み、祈り求めています。義にかなう人々に約束されているそのような平和を実現する役割は、私たち一人一人に、個々の家族にあります。この平和は救い主の使命と贖いの犠牲によって約束された賜物なのです。この原則については、教義と制約に次のように的確に表現されています。しかし義の技を行う者はその報いを受ける、すなわちこの世において平和を、また来るべき世において永遠の命を受けるということを知っておきなさい。ジョン・テイラー大官長は、平和は望ましいものであるだけでなく、神の賜物ですと教えました。今お話ししている平和は単なる一時的な平穏ではありません。それは永続的な深い幸福感であり、霊的な満足感です。グラント大官長は救い主の平安についてこのように言っています。主の平安は私たちの苦しみを和らげ、打ち砕かれた心を持つ者を癒し、憎しみの感情を取り除き、平安と幸福感で心を満たす隣人愛を抱かせてくれます。エミリー・パーカーのご両親にお会いした時、救い主の平安が二人の苦しみを和らげ、打ち砕かれた心を癒す助けになっていました。あの銃撃事件の直後に、パーカー兄弟が犯人に対して許しを表明したことは注目に値することです。グラント大官長が述べたように、救い主の平安は憎しみの感情を取り除くことができるのです。裁きは主がなさることです。コートジボワールの生徒たちは、国内で内戦が続く間、イエス・キリストの福音に従う生活というものに心を向けることで、特に先祖のために家族歴史と神殿活動に焦点を当てることで平安を見出しました。私たちは皆平和を切望します。平和とは単に戦争や暴力、対立、争いがなく安全であることではありません。私たちが何者であるかを救い主はご存知であって、深刻な試練や悲劇の最中にあってさえ、私たちが主を信じる信仰を持ち、主を愛し、その戒めを守っていることを承知しておられることを知ることによって、平安がもたらされるのです。リバティの監獄にいる預言者ジョセフに与えられた主の答えは、心に慰めをもたらします。息子よ、あなたの心に平安があるように、あなたの逆境とあなたの苦難は束の間に過ぎない。その後あなたがそれをよく耐え忍ぶならば、神はあなたを高いところに上げるであろう。神は無秩序の神ではなく、平和の神であることを忘れないでください。神に背く者に平安はないのです。私たちは皆、現世における選択の自由が提示された天上の会議に参列しており、自らの選択の自由を誤って使うことにより、この世の苦痛や言い表せないほどの悲劇にさえ遭遇することを知っていました。そのため、私たちは怒ったり、困惑したり、無力になったり、傷ついたりするかもしれないことを理解していたのです。しかし私たちは救い主の食材がこの世のあらゆる不公平に打ち勝ち、埋め合わせをし、平和をもたらしてくださることも知っていました。マリオン・D・ハンクス長老は次のようなウーゴ・ベッティの言葉を額に入れて壁にかけていました。神を信じるとは、全ての戒めが正しいことが証明され、想像もできなかった素晴らしい報いが待っているということを知ることである。平安の源は何でしょうか？多くの人々はこの世の方法で平安を探し求めます。 これまでに成功したことがなく、今後も成功する見込みのない方法です。平安は莫大な富や権力、名声を手に入れることで見出せるものではありません。楽しみや気晴らし、レジャーを追い求めることによっても見出せません。これらはどれもたとえどれほど多くを手に入れたとしても、永続する幸福や平安を生み出すことはないのです。エマ・ルーセインが大好きだった賛美歌は、実に的を得た疑問を投げかけています。平和はいずこにありや、他に癒しなきとき慰めはいずこにありや。その答えは救い主です。どのようにすれば救い主の御側でいられるでしょうか。神の前に自らへり下り、常に祈り、罪を悔い改め、バプテスマの水に入り、イエス・キリストの真の弟子になることは、義にかなった人々の示す優れた模範であり、その報いとして永続的な平安が与えられます。ベニヤミン王がキリストの食材について霊感あふれるメッセージを語り終えると、群衆は地に伏しました。主の御霊が彼らに下られた。そして彼らは罪の許しを受け、良心の安らぎを得たので、喜びに満たされた。それは彼らがイエス・キリストを深く信じたためである。悔い改めと義にかなった生活は良心の安らぎをもたらしますが、これは満足感を得るために欠かせません。重大な罪を犯した時には、平安を得るために告白が必要です。罪に苦しむ人がその重荷を主に委ね、食材による祝福を求めることによって得られる平安に匹敵するものは、おそらく他にはありません。教会で好んで歌われる別の賛美歌もこう歌っています。重荷は身元に頼みてゆかん。現在何万人もの若い男性や若い女性、シニア宣教師たちが、私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの使者となるメシを受け入れていることを知って、心から喜んでいます。彼らは回復された平和の福音を世に携えてゆき、一度に一人ずつ、一家族ずつ、義にかなった働きをして、この平安を天の御父の子供たちにもたらしているのです。教会はキリストに従う者たちが平安を得る酒どころです。この世の若者の中には、自分は霊的ではあるが宗教的ではないという人もいます。霊的な事柄を感じることは望ましい第一歩です。しかし私たちが仲間から手を差し伸べられ、教えを受け、神の良い言葉で養われる場所は教会の中です。さらに大切なのは、家族を結び合わせる神聖な儀式や制約を施し、私たち一人一人に日の境の王国に入るおられる父なる神とキリストのもとに戻る資格を得させてくれるのは、教会にある神権の権能であるということです。神殿はそうした神聖な儀式の多くが執り行われる場所であり、この世からの平安に満ちた酒どころでもあります。神殿の敷地を訪れたり、神殿のオープンハウスに参加したりする人々もこの平安を感じます。フィジー神殿のオープンハウスと奉献式は、私が特によく覚えている経験の一つです。フィジーでは政治的な騒乱が続いており、反乱軍がスバの繁華街で放火や略奪行為に及び、国会議事堂を占拠し、議員を人質にしていました。国内が限界令下にあったのです。フィジー国軍は教会に対し、限られた人数しかオープンハウスに集まる許可を与えてくれなかったので、奉献式に集まったのはごくわずかでした。一般の会員たちは安全を考慮して招待されませんでした。このような神殿の奉献式は、最初のノブ神殿が非常に困難な状況の下で奉献されて以来初めてのことでした。オープンハウスに招待された人物の一人に、インド人を先祖に持つ美しいヒンズー教徒の女性がいました。国会議員の一員である彼女は、当初人質として拘束されていましたが、女性であるという理由で解放されました。日の境の部屋で、この世の喧騒から解放されたその女性は、文字通り涙に暮れながら、自分を包み込んでいる平安な気持ちについて言い表しました。聖霊が慰めを与え、神殿の神聖な特性について明かしされるのを彼女は感じたのです。救い主は平和の誠の源です。人生の様々な試練にもかかわらず、主の食材とその恵みのおかげで義にかなった生活をすることで、個人の平安が報いとして与えられます。過ぎ越しを祝うためにひっそりと集まった部屋で、 救い主は人たちに彼らは祝福として助け主、すなわち聖霊を受けると約束されました。それから次のような重大な意味を持つ言葉を口にしました。私は平安をあなた方に残していく。私の平安をあなた方に与える。私が与えるのは世が与えるようなものとは異なる。その後ご自身が鳥なしの祈りを捧げられる、まさにその前にこう言われたのです。これらのことをあなた方に話したのは私にあって平安を得るためである。あなた方はこの世では悩みがある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。これについてエライザー・アル・スノーは見事に書き記しています。神を褒めたたえ、絶えず喜べよ。悩みは多くも主は我に頼れ、平和を得よという、以上のことをイエス・キリストの神聖な皆により証しします。アーメン。